こんにちは。鬱陶しい梅雨の季節に入りますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。それでは大津高校6月号をお届けいたします。今月の表紙です。子育て支援センターで行われたイベントに参加した草野さん親子の笑顔が映っています。このイベント、小麦粉粘土遊びは、小麦粉で作られた粘土で小さな子どもでも安心して遊べるということです。子育ては一人で悩まず相談を。大津町は人口が増えて元気な町と言われています。平成30年版熊本県推計人口調査によると、県内の年少人口0歳から14歳の割合は甲子市、菊陽町に次いで高く、子どもが多い町と言えます。一方で各家族化や地域でのつながりが希薄になり、家庭での子育てに不安や悩みを感じ、一人で悩み解決が難しいと感じている保護者がいます。町の制度や町内の施設などを利用することで、子育ての不安を少しでも解消しましょう。温かく迎えてくれる場所、子育て支援センター。平成30年に夫の仕事の都合で宮城県から大津町に引っ越してきた草野美博さん。知り合いが誰もいない大津町で不安な日々を送っていた時に、役場の窓口で子育て支援センターのチラシを受け取ったことがきっかけで利用を始めました。職員の皆さんが温かい雰囲気で迎えてくれました、と美博さん。主にイベントがある時に参加しています。参加することで子ども同士が友達になり、親も友達になることができました。今では子育てに関する情報交換や悩みを相談できるようになりました、と話します。引っ越してきた当初から大津町は子育て世代が増えていると聞いていました。私のように周囲に頼る人がおらず、情報を得ることが難しい人にとって、人とのつながりを感じることができる場所があることが貴重です。子育ての悩み相談、子育てカフェ。日頃感じている不安や悩みを気軽に話してみませんか。子育て中のママやパパの話し相手になります。子どもさんもご一緒にどうぞ。月1回開催、無料です。次回日時は6月27日木曜日午後2時から午後4時。場所、まちづくり交流センター。協力、ペアレントプログラム、ネットワーク。問い合わせ、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 プレママ&初めて利用デイ。アポリ三崎の広場では、妊娠中や子育ての悩みなど、先輩ママや保健師さんたちと一緒に気軽にお話しできます。お茶を飲みながら友達作りや情報交換をしませんか。月1回開催。別途お茶代が必要です。次回日時は6月20日木曜日、午前10時30分から午前11時45分。問い合わせ、アポリ三崎の広場。電話 096-294-7604。お茶代半額券が役場子育て支援課の窓口にあります。ぜひご利用ください。何でも相談してください。一人で悩んでいても子育ての問題は解決しないことが多くあります。悩みを乗り越えたママ友や経験豊富な職員に会えるので、ぜひ安心して相談しに来てください。子育て支援センターの職員、岩本智子さんは笑顔で話す。現在、子育て支援センターで行われているイベントは、多い時は月に6回。内容は、小麦粉粘土や季節小物作りなど様々。利用者の声を聞いて企画したものも多いといいます。イベントなどをきっかけに遊びに来てもらって、信頼関係を築いていきたいですね。一緒に笑顔になるために、初めての子育ての場合は、特に悩みが多くなりがちです。 悩みを一人で抱え込むと自然と表情も曇ってしまいます。親が笑顔だと子どもも笑顔が増えていきます。相談ができて子ども同士、親同士がつながって気軽に遊びに出かけられる場所を探しませんか。あなたの一歩が一つの笑顔を咲かせます。町子育て支援センター、町子育て健診センター2階、開所日月曜から土曜日、日曜祝日年末年始を除きます。時間午前9時から午後5時。問い合わせは電話 096-294-9511。 地域で子育てを応援しています。アポリ三崎の広場、三崎野にある子育て広場です。手作りのお菓子でお茶を飲みながら親子で遊んだり情報交換しましょう。開所日月水木金、時間午前10時から午後3時。問い合わせ電話 096-294-7604。 利用料は会員100円、非会員300円、飲み物とクッキーがつきます。ハポポッポクラブ、人権啓発福祉センターにある児童館です。子育て中の親子のために毎週金曜日にイベントを開催しています。開所日月曜から土曜日、日祝日年末年始を除きます。時間午前8時30分から午後5時まで。問い合わせは電話 096-292-9777。 季節を感じられるイベントがたくさんあります。一緒に参加しませんか。他にもいろいろお出かけスポット、気軽に立ち寄れてお話しできる子どもたちと保護者のための場所が他にもあります。開放された園庭の中でのびのびと遊んだりイベントも開催します。遊びに来てみませんか。スタッフといろいろ、白川保育園。問い合わせ電話 096-293-2194。 いちごクラブ、大津音楽幼稚園内です。問い合わせ電話 096-293-7721。 ミニストロベリークラブ、大津いちご保育園内。問い合わせ電話 096-294-9407。 大津東小学校で学ぶという選択肢。大津東小学校が小規模特任校に、令和2年度から大津町立小学校小規模特任校制度を導入します。この制度は適正規模による学校経営を目的にしたもので、従来の通学区域は残したまま、特任校に通学区域以外からの就学を認めるものです。小規模校の環境を生かした特色ある教育を希望する児童や保護者に対し、学校の指定を変更します。大津町では大規模校の校区に住んでいる児童が希望すれば、小規模特任校である大津東小学校に通うことができます。来年度のみ1年生から6年生が対象です。大規模校である大津小学校、三崎野小学校、室小学校に次年度就学予定の児童が対象になります。制度導入の初年度である令和2年度のみ1年生から6年生までを対象にします。導入までのスケジュールです。令和元年6月から7月、制度説明会、7月から9月、見学会、体験入学、9月から10月、募集開始、11月から12月、申請者との面談、12月上旬、対象者決定、令和2年4月1日、制度開始。大津東小学校に就学を希望する人、または就学を検討している人は、オークスプラザでの説明会への参加をお願いします。なお、各大規模校での説明も行う予定です。小規模校、大規模校、それぞれに良さがあります。大津町教育委員会、平知恵美教育長です。 町内の小学校は7校ともにそれぞれが特徴のある教育活動を行っています。小規模校には小規模校の良さがあり、大規模校には大規模校の良さがあります。この制度は大規模校に通う皆さんの選択肢が広がるとともに、小規模校では児童数の増加が期待できる双方にメリットがある制度です。大洲東小学校の特色ある教育や制度に興味がある人は、まずは説明会に参加してみませんか。大洲東小学校の特色。地域が主体となった活動。体験学習が楽しい風の子教室やどんどやなど、地域の皆さんが主体となった活動があります。今年度から毎週金曜日の放課後にみんなで宿題などを教え合う寺子屋が始まります。地域と連携した体験活動。大林地区の伝統芸能である牛舞など、校区内の伝統文化や自然を生かした体験活動を行っています。地域の皆さんとの交流も多く、通学時には地域の人に元気よく挨拶しています。縦割り班による異学年交流活動。1年生から6年生まで縦割り班に分かれて異学年交流活動を行います。1年生と6年生が一緒に掃除をしたり、駅伝大会を一緒に行ったり、小規模校ならではの縦のつながりが生まれています。一人一人が主役になれる学校行事。運動会や学習発表会をはじめ、一人一人が主役になる場面が多くあります。例えば2分の1成人式では親と一緒に発表をし合うなど、児童数が少ないからこそ主役になる機会が多くなります。小規模校だからできること。大洲東小学校武藤昌司校長。大洲東小学校の児童数は43人です。児童が少ないからこそ一人一人に時間をかけて話をしたり聞いたりすることができます。時代のニーズに合わせた個別化や多様性を大事にすることができます。また東小校区は地域力がとても強いと感じています。地域の人が何度も学校に来てくれますし、寺子屋など地域の人から提案してくれて始まる事業もあります。異学年のコミュニケーションが多く取りやすい良い学校だと思います。5月16日、6年生のみんなで大林古墳を見学しました。地元の文化財保護委員である西村和正さんと一緒に説明を聞きながら文化財を学びました。説明会を開催します。この制度について詳しい内容がわかる説明会を開催します。少しでも制度に興味のある皆さんは、ぜひ説明会にご参加ください。就学の選択肢の幅が広がるかもしれません。日時、6月21日金曜日午後7時から、6月22日土曜日午前10時から、両日とも同じ内容です。場所、オークスプラザ2階、ふれあいホール。問い合わせ、役場学校教育課、学務係。電話 096-293-3349。令和元年度行政区嘱託委員の皆さんをご紹介します。住民の皆さんと役場をつなぐパイプ役。行政区嘱託委員は、調整の推進に関することや、町からの文書などの配布、風水害、災害時の情報提供や、地域内住民の転入、転出の把握など、住民と行政、役場等をつなぐ役割を担っています。令和元年度行政府嘱託員名簿をお知らせします。行政府嘱託員名、電話番号の順にお知らせします。継承は略させていただきます。内巻、田畑玉木、096-293-5397、岡巻、桐原はかる、096-293-3976、西木の三永忍、096-223-173、 堀小川、中山純一で0962934344、岩坂、松本律彦0962933177、瀬田、東健0962932592、大林、林田俊明0962947088、助田、吉岡和志0962935422、森、吉岡和夫0962936647、上神内、永田俊彦0962936520、中神内、坂本秀之0962935239、中島、西本哲司0962936526、下神内、指導和幸0801706-7275、マッチ、大田黒清0962933938、下町、村上博0962937136、カジ、四季森美希夫0962933959、大津東、コオロギ美希夫0962940393、立石、清水康美0962936166、後ろ雑魚、荒木茂雄0962930782、網釣り、篠聖司0962932018、上鶴南、吉永俊康0962937630、上大津、岩下康義0962934435、三崎の一丁目、宮岡文夫0962739923、三崎の二丁目、渡辺健二0962949355、三崎の三丁目、山部優子0962024734、三崎の四丁目、岩下康史0962026586、落前、主導誠二0962932615、日吉が丘、今村博明0962930906、西竹、水源町、西久保、松子場、大町、橋の木京介0962934038、中央、松坂隆0962932366、中学通り、吉田和信0962932395、駅通り、諸東、大塚茂光0962921266、室北、大久保純一0962930120、小笠雄二0962938636、室西、木原健一0962935923、掛物、イ・エクコ0907926-3161、貝塚、今村明彦0962939260、新、西本孝之0962939803、七水、坂本康則0907926-9270、木の水東、蔡健一0962941948、高尾の船井聖紀0962934711、新小屋羽田正人0962937321、上猿渡り宇野高弘0962935867、下猿渡り甲子秀夫0962941092、五正月、中村昇0962933814、馬場、宇野熊信0962935787、宮本、古庄高春0962934590、たたら、三池逸夫0962935316、果実、江藤逸夫0962932630、米山、羽田新一0962937445、古城、 カナダ省1-096-293-3876マキ、キラ州1-096-293-8322後藤、ホンダ姿0962936846五眼女、田上哲夫0962934235上中、西村洋二0962937500下中、荒川邦博0962938858片又、村山和弘0908403-8634小林、孝志貴則0962934592今村、桐原康弘0962934596杉下、藤川俊信0962932845杉上、田原義則0962935848上野晴、上村義則0962934331現場、松永富幸0962933729筒時代、奥田康之0962930272桜ヶ丘、森道弘0962944933問い合わせは役場総務課行政係、電話096-293-3111です。オーズディスカバリーコーナー、 CIR 国際交流員マシューサイバーと、国際交流員マシューサイバーと大津町の人々との交流を通していろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は武道の一つである弓道の魅力を体験だと、大津町弓道協会の練習に突撃取材しました。大津町弓道協会、平成12年設立、中学生から社会人まで約80人が在籍し日々鍛錬しています。羊祭り大会や地蔵祭り高校生大会などで練習の成果を発揮しています。今年11月17日には西日本弓道大会が大津町で開催され、約1000人が参加します。1、はじめはゴム弓で練習。2、道場に入るときは必ず礼をします。3、最後は28メートル先の的に実際に矢を射ました。残念ながら外れてしまいました。一言質問コーナーです。大津町弓道協会指導者中山純秀さんにお聞きしました。試合に使う矢や弓に違いはありますか？矢の長さや弓の長さ、鶴の強さは自分の体格に合わせて選びます。鶴を引くための強さは最低6キロの力が必要で、弱すぎると遠くまで飛びません。弓道には8つの動作があり、一つ一つがとても大事と教えてもらいました。的に当てたいという欲求を持たず、自分自身と向き合い精神を鍛えという弓道の奥深さも勉強することができました。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日、 ICT 用活用研修を開催。 ICT 活用研修は4月16日大津小学校図書室で開かれ、町内小中学校の先生23人が参加しました。これは先生たちが明日の授業から電子黒板を活用してもらえるように町教育委員会が実施したもので、先生たちは実際に電子黒板に触れながら、町の ICT 支援員から電子黒板の基本的な操作方法や授業での活用方法について学びました。研修受講者からは電子黒板の授業における使い方を知ることができた、たくさん電子黒板に触れることができた、などの感想がありました。 さらなる ICT の活用で子どもたちの学力の向上を目指します。インタビューです。田中香織先生、大洲小学校。電子黒板を初めて使ったわけではありませんが、新しく知ることが多かったです。多くの先生に知ってもらいたい内容でした。気温のグラフを動かすことができるなど、紙の教科書にはできない視覚的に分かりやすい授業ができると思います。子どもたちのために活用したいと思います。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話 096-293-3349。 連載人権シリーズ、輝く人権。ハンセン病を正しく理解しましょう。ハンセン病を正しく理解することが偏見や差別をなくす第一歩です。平成13年5月の熊本地裁判決以降、ハンセン病問題は大きく進展しましたが、差別意識の解消など残された課題があります。他人事としてではなく、自分事として受け止め、すべての人の人権が尊重される社会を実現するよう努めていきましょう。菊池慶風園絵画展開催。国立ハンセン病療養所菊池慶風園講師誌絵画クラブ金曜会の絵画展を開催します。日時6月15日土曜日から26日水曜日、午前9時30分から午後5時15分。場所、県立図書館熊本市。6月22日は第二予防法による被害者の名誉回復および追悼の日です。問い合わせ、県健康づくり推進課、電話 096-333-2210。 問い合わせは役場人権推進課人権推進係、電話 293-7920。 連載人権シリーズ企画13、きらめく人。大洲町男女共同参画審議会元委員、三宮美香さん。平成23年に男女がお互いを認め合い、支え合って、心豊かで活気にあふれ、夢叶う町を目指し、男女共同参画都市が宣言されました。平成27年に大洲町男女共同参画推進条例が施行され、男女共同参画審議会が設置されています。しかし今年1月号のきらめく人の記事を読むと、町は平成2年から男女共同参画への取り組みを始めていたことがわかります。始まりは男女共同参画という言葉ではありませんでしたが、少しずつ言葉や方法を変えながら進めてきたこの28年という時間、そこに携わった人たちの思いなどを今回この投稿することにより考えてみましたが、男女共同参画ってなかなか進まない、浸透しない、広がらないというのが実感です。男女共同参画を男女平等という言葉に置き換えてみると、平成28年3月に出している大洲町男女共同参画推進プランの中でまとめられた町民意識報告の男女平等に重要なことという項目で、1、性別による役割分担意識などを改めること、2、法律や制度上の見直し、3、女性の就業、社会参加の支援充実という順にポイントが高いことがわかります。私の議員という視点でこれを見ると、大洲町議会議員は女性議員がずっと一人です。16人中1人。これでどこまで男女平等の話し合いが保てるでしょうか。日本の女性議員が増えない理由の一つは、家庭的責任が女性にだけ重くのしかかっている。2つ目は、性別役割分業意識が阻害要因になっている。3つ目が、家族からの支援を受けにくいでした。参考文献は、日本の女性議員どうすれば増えるのかから、 先に挙げた町民意識報告と重なっていて、議員だけではなく社会全体について言えることであると改めて感じました。難しい言葉を並べましたが、まずは夫婦間や男女間でお互いのことを手伝うよではなく、僕が私がするよという言葉かけから始まるのだと思います。男女共同参画社会づくり地域リーダー育成事業研修制度集。県では男女共同参画社会を基本とした豊かな地域社会づくりを推進しています。県内外で専門的研修を実施し、男女共同参画社会づくりを力強く進めることのできる地域リーダーを育成するため研修生を募集します。募集対象、町内在住の20歳以上から65歳未満で、全研修、事前研修、県外研修、自主研修、自己研修に意欲を持って参加できる人、また研修後は男女共同参画社会形成の推進と情報の提供者として活動のできる人。募集人員は一般研修生1人。募集期限は6月14日金曜日。人権啓発福祉センター設置の参加申し込み書に記入し、男女共同参画推進係にご提出ください。研修先は県内及び県外研修。11月8日金曜日から10日日曜日は東京研修予定です。研修費用は一部負担、県町から補助があります。問い合わせは役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-7920。 環境プレス、狂犬病予防注射はお忘れなく。第2回狂犬病予防集合訓、生後91日以上の犬は全て登録、生涯1回と狂犬病予防注射毎年1回を受けるように法律で義務付けられています。5月に第1回目の集合注射を行いましたが、まだ予防注射が済んでいない犬を対象に第2回目の集合注射を次の通り実施します。日時6月16日日曜日、午前9時から午前10時30分。場所、役場オークス駐車場。料金、1頭につき、駐車料2570円。駐車済み表代500円。新規登録料3000円。役場から通知のあったはがきを必ずご持参ください。紛失された場合は当日再交付可能です。混合ワクチンを接種すると3週間は狂犬病注射が受けられません。体調の悪い犬、治療中の犬は注射前にご相談ください。注射会場での飼い犬同士によるトラブルが例年見られます。飼い主は飼い犬を離したり他の犬に近づけないよう管理徹底をお願いします。また道路などに犬の糞を残さないよう後始末をお願いします。狂犬病予防注射は最寄りの動物病院でも接種できます。大津町、菊陽町にある動物病院以外ですでに狂犬病予防注射を受けられている場合は注射済み証をご持参ください。ただし注射済み証代として500円が必要です。大津町、菊陽町にある動物病院で、すでに狂犬病予防注射を受けられている場合は、その他の手続きはありません。ゴミ出しルールの確認を。私たちが生活する上で、ゴミは必ず出てきます。以前に比べ、リサイクルの技術も進み、ゴミと言いながらも再利用されるものも増えてきました。ゴミをゴミとして終わらせるのではなく再び資源として生かすためにも、また利用者、共同住宅においては不動産業者で管理していただくゴミ置き場をお互いが気持ちよく使うためにも 分別やごみ出しルールの再確認をお願いします。ごみ出しのルール、収集日の8時30分までに決められたステーションに出してください。事業所、商店、事務所を含むのごみはステーションに出せません。不燃、埋め立てごみ、黄色い袋は必ず氏名の記入をお願いします。記入なしは収集しません。生ごみは水分をよく切ってから出してください。缶詰の中身は燃えるごみ、空き缶はよく洗って瓶類、缶類に出してください。ペットボトルのキャップとラベルはプラスチックごみ、本体はペットボトルへ出してください。プラスチック容器は汚れが取れない場合は燃やすごみへ出してください。テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などのリサイクル家電はステーションに出せません。郵便局でリサイクル券を購入して粗大ごみで依頼するか、直接処理場へ搬入してください。スプレー缶は使い切ってガス抜きをお願いします。一度に出せるごみ袋は5袋までです。ごみの分別に迷ったら、町ホームページのごみ出し早見表やごみの分け方、出し方の冊子をご覧いただくか、役場環境保全課までお問い合わせください。環境美化の日を実施します。町では国が定める環境基本法に基づき平成11年度よりこの美化作業を6月10月の年2回実施しており、今回は6月2日日曜を環境美化の日と設定し、町内全域の環境美化運動を実施します。お住まいの地区や職場などで美化作業に参加して、美しい大津町にしていきましょう。この作業はみずみずポイントにも活用できますので、多数の参加をよろしくお願いします。お問い合わせは、役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113。町の話題、マンスリーピックアップ記事、大津つつじ祭り盛大に開催。つつじの花と子供たちをキャッチコピーに、大津つつじ祭りが4月21日に開催されます。主催、大津つつじ祭り実行委員会、明日の観光大津を作る会。昭和園では、つつじの花に囲まれたステージでの音楽祭や、公園の東屋でのカラオケマラソンが実施され、つつじと音楽で来場者を楽しませていました。役場周辺では、旧道の一部を歩行者天国にして、パレードなどが行われました。室小学校の武者授与列や、大津の住み会の優等な行進、保育園や幼稚園児の可愛らしい行進、大津州、北州吹奏楽部による演奏などで、来場者を笑顔にしていました。役場北側駐車場でのステージでは、大津太鼓をはじめとした演奏、演技があり、熱心に見る人や写真を撮る人などで盛り上がりました。他にも、出店や富士の名家店などの様々な催しが行われ、富士の花の下で楽しいお祭りの一日になりました。室町の児童による武者行列や各幼稚園、保育園などによる行進が祭りを盛り上げていました。大人たちも負けずに力強さで盛り上げました。ステージイベントでは子どもたちの元気なダンスや太鼓や吹奏楽による演奏があり、上演でもバンドやコーラスが会場を盛り上げました。その時、ガイドと今回の参加者の皆さんに、この日は天候にも恵まれました。脱水車、車椅子レースで白熱した展開を繰り広げる選手たちの写真が見せられています。ワイでウォーキング、車椅子エンジェルの写真、4月21日、ワイで ついた親子ウォーキングが開催されました。上いで下いでを含む白川用水群が世界三大遺跡遺産に登録されたことを受けて開催され、ガイドの説明を聞きながら地下水車や上いでなどの探索が行われました。同日 HSR 九州ではレッツ連帯 HSR 車椅子エンジョイマラソンが開催されました。車椅子エンジョイマラソンでは県内外から10人が参加し汗を流しました。川や生き物との触れ合い、大津南町の児童がアユとウナギの放流、アユとウナギの放流が4月26日に日暮橋上流河原で行われました。白川漁業組合の皆さんが白川に親しんでほしいと招待し、大津南町の4年生31人が参加しました。児童たちはアユとウナギの習性を教わった後、ぬるぬるすると魚と触れ合いながら次々に放流しました。この日はアユ1万匹、ウナギ1000匹が放流され、児童たちは放流した魚たちの行く末を見守っています。バケツの中にあった稚魚を放流している写真があります。子どもたちの健全育成を願って、町地域組織活動クラブでは子どもたちへ、町地域組織活動クラブが4月25日、町内の小学4年生423人を対象に、光るキーホルダーを指導しました。これは、同クラブが児童館とともに児童らの健全育成を願い、毎年行うもので、キーホルダーには防犯標語も添えられています。同クラブは、町人権福祉センター児童館の運営を手伝うボランティア団体に、同所で行われる行事を1年に6回程度児童館と共同で地域の子どもたちのために活動しています。キーホルダーを平津教育長に手渡す町地域組織活動クラブ会長の野口光さんの写真があります。町の復興を泥がお手伝い、麦わらの泉を増設し決まる、世界的人気漫画ワンピースの人気キャラクターゾロの像が大津中央公園へ令和2年度中に設置されることが決まりました。これは建設人の作者小田栄一郎氏と連携して行うワンピース熊本復興プロジェクトの一環として実現するものです。県内の特に被害の大きかった市町村を中心に、同漫画のキャラクター像が8体設置予定で、来客者の増加による復興の加速化が期待されています。ゾロは同漫画の中でも屈指の人気キャラクター、県庁前に昨年設置された主人公ルフィ像には連日多くの来訪者が訪れています。子どもたちを笑顔に、ゴールデンウィーク特別イベント、道の駅王子でゴールデンウィーク期間の5月3日子ども向けのイベントが行われました。本日を約束の日と題して、熊本地震を乗り越えた子どもたちに笑顔を取り戻したいと地震以降毎年行っています。グランパワー日の国のヒーローショーやじゃんけん大会、お菓子のプレゼント会、写真撮影会があり、ヒーローショーでは子どもたちからグランパワー頑張れという大きな声が飛び交っています。グランパワー日の国が子どもたちのために大活躍、じゃんけん大会勝者にはグランパワー日の国グッズが配られました。その時の写真が載っております。大津インフォメーションで 国民健康保険税の納付を優勝しました。6月中旬に国民健康保険税の納付を優勝しました。年間保険税額は6月から令和2年1月までの8期に分けた納税通知書を6月中旬に郵送します。また年金から保険税が転引されている人については10月以降の決定金額を記載した通知を発送します。納税通知書にはこの世帯の国民健康保険加入者の規定が記載されています。勤務先の社会保険などに加入している人が記載されている場合は国民健康保険局の脱退の届けをしていない可能性があります。必ず確認をお願いします。なお年間の税額決定後に同じ世帯の国民健康保険の加入者に以上社会保険への加入や転出などがあった場合は年功後の納付書を後日送付します。納税通知書には納期ごとに納入期限が定めてありますので、納期までの保険税納付にご協力をお願いします。今回の改正点、保険税負担軽減の対象となる人の範囲が拡大します。国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。均等割額、被保険者一人一人にかかる金額。平等割額、一世帯ごとにかかる金額。軽減については3つの区分です。7割軽減、5割軽減、2割軽減に判定されますが、令和元年度から2割軽減および5割軽減の所得基準が見直され、軽減の対象となる人の範囲が拡大されます。ただし、所得の申告がない場合は、基準を下回るかどうかの判断ができないため、軽減対象となりません。平成30年度にも、申告を忘れましては、税務課で住民税申告を行ってください。所得税が課税される場合は、菊池税務署で所得税申告をお願いします。保険税軽減基準額、判定の基準となる世帯の人、被保険者の前年所得合計額、7割軽減、令和元年度見直し後、33万円以下の世帯、平成30年度、33万円以下の世帯、5割軽減、令和元年度見直し後、33万円プラス、被保険者数かける28万円以下の世帯、平成30年度、33万円プラス、被保険者数かける27万5千円以下の世帯、2割軽減、令和元年度見直し後、33万円プラス、被保険者数かける51万円以下の世帯、平成30年度、33万円プラス、被保険者数かける50万円以下の世帯。国民健康保険税の課税限度額引き上げ。国民健康保険税は、課税の上限が設定されており、これを課税限度額とします。令和元年度は、医療給付費分を3万円引き上げします。医療保険課税分61万円、後期高齢者支援金等課税分19万円、介護納付金課税分16万円、合計96万円。問い合わせ先は役場税務課、住民税務課に電話096-293-3117。新婚式、新婚を迎えるご夫婦へ、 新婚夫婦招集の受付を行います。対象者1昭和44年1月1日から12月31日に結婚し、今年中に満50年を迎えるという。昭和44年以前に結婚したが新婚夫婦招集の申し込みを今までしていない。受付時間午前9時から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日は除きます。申し込み期限7月12日金曜日。熊本日日新聞社の新婚表彰講義に合わせて新婚式典を開催し、記念品を贈呈。式典開催の日時、9月10日火曜午前9時、場所、和紙障害学習センター文化校。表彰の申し込みを取る人は熊本日日新聞紙面へ名前が掲載されます。紙面で紹介することで新婚を迎えられたご夫婦をお祝いすることを目的としていますので、ご了承ください。申し込み問い合わせ先は、役場介護保険課、介護保険課、電話096-293-3511まで。撤去支援、ブロック塀などの撤去費用を支援します。地震発生時における人身事故の防止、避難経路、経路の確保を目的として、危険なブロック塀などの撤去を実施するものに対して、この費用の一部を補助します。申請受付期間、6月17日月曜日から12月13日金曜日まで。対象となるブロック塀などの条件、次の項目すべてに該当するもの。避難場に面したブロック塀など、ブロック塀などが面する道路面からの高さが80センチ以上のもの、ブロック塀など自治体の高さが60センチ以上のもの、点検表による確認で撤去効果があり安全性が確保できないもの。事業の対象者、避難所に面する危険なブロック塀などを所有するもの。補助金額上限20万円敷地土地当たり次のいずれか低い額、ブロック塀など撤去工事によって費用の半分のもの。撤去するブロック塀などの長さに名称部分の1万2千を乗じて、他にも条件などがありますので、即計画課にご相談ください。申し込み問い合わせ、役場都市計画課、建築課、電話096-293-4011まで。地盤改良工事補助金、熊本地震で被災した住宅を解体し、同一敷地内で、住宅を体験するために軟弱地盤と判定された場合の地盤改良工事費用の一部を補助します。申請受付期間6月10日月曜日、令和2年2月28日金曜日まで。補助対象となる通り被災した住宅を解体し同一敷地内にて住宅を体験する際の住宅建屋下の地盤改良工事、例柱状改良工事、上層改良工事、交換水工法など、地盤調査を実施し地盤改良工事が必要と判定された場合、基地に限ります。すでに地盤改良工事が済んでいる宅地の対象となります。補助額、地盤改良工事費用にかかった額が40万円未満の場合は2分の1補助、それ以外は20万円。別の補助金を受けて地盤改良工事を行っている宅地は該当しないこともあります。詳しくは、役場、都市計画課、
電気とか詐欺にご相談ください。申し込み問い合わせは、役場福祉計画課建築係電話096-293-4011まで。ピロリ菌、ピロリ菌抗体検査事業を実施します。ピロリ菌とは胃の粘膜に住み着く細菌で、胃炎を引き起こし、胃潰瘍や胃がんの原因となることがあります。ピロリ菌に感染しても多くの場合は症状がありません。町ではピロリ菌の感染の有無を調べる検査の費用を助成する事業を実施します。この検査はピロリ菌感染がある人には除菌治療につなげ、将来がんにかかるリスクを減らすことを目的とした検査です。がんそのものを見つける検診ではありません。対象者、令和2年3月31日に年齢40歳以上で大津町に住民票がある人、ただし次の人は対象にありません。1、明らかな上部腸疾患症状があり、2、または十二指腸の疾患が強く疑われる人、2、食道、胃、または十二指腸の疾患で治療中の人、3、胃、または十二指腸の手術歴がある人、4、過去にピロリ菌を除菌したことがある人、5、過去にピロリ菌の検査を受けたことがある人。検査の流れ、町子育て検診センターで申請をしてください。印鑑持参、事業についての説明、対象者の確認を行います。受付番号の交付を受け、指定医療機関を予約してください。血液検査、尿検査を検査できます。結果は医療機関より後日通知があります。自己負担額1000円、実施期間6月1日土曜日から10月31日木曜日まで。指定医療機関、医療機関名をお知らせします。新井クリニック、葛飾病院、熊本セントラル病院健診センター、東進会クリニック、佐藤医院、柴田内科クリニック、竹田津医院、田代クリニック、鳴海外科整形外科医院、野沢医院、福田医院、宮本内科医院。検査後の除菌治療の費用の助成はありません。感染がないと判定された場合も、必ず定期的に胃がん検診を受けましょう。問い合わせ先は、役場健康保険課健康推進係子育て健診センター、電話096-294-1075まで。補助金、待機児童支援助成事業補助金を支給します。認可外保育施設に入所している児童の保護者の経済的負担軽減のため、平成31年度4月分から保育料の一部を補助します。対象者、次の要件を全てに付き、町内に住所があり居住する人、認可保育所の入所要件を満たして申し込みを行ったら入所できる待機している人、保留通知を持っている人で両親とも就労中の人、就職中の人は対象になりません。児童が月単位契約で認可外保育施設に通っている人、対象とならない人、通所可能な認可保育所がありながら個人的理由で入所しなかった人、徴税などを滞納している人、対象施設、県または熊本市へ届け出を行っている認可外保育施設、障害施設を含む。補助対象経費、月額の保育料、補助額、対象経費から 民間保育所などに入所した場合の保育料月額相当額を差し引いた額、月額2万円を上限とします。申請方法、補助金交付申請書、兼在籍等証明書を提出して、申請書は役場、子育て支援課、または町ホームページから取得できます。申請期限、期限前日、4月から7月通園分、8月20日火曜分、8月から11月通園分、12月20日金曜、12月から3月通園分、令和2年4月20日月曜、審査の上、年3回で支払います。問い合わせは、役場子育て支援課、子育て支援課、電話 096-293-5981 まで。風疹、風疹を予防しましょう。抗体検査と予防接種。妊婦は妊娠期間の前半20週頃まであり、風疹に感染すると赤ちゃんが目や耳、心臓などに障害を持って生まれる可能性があります。先天性風疹症候群、そのため妊娠・出産を考えている女性は特に事前に風疹を予防することが大切です。県では妊娠・出産を考えている女性とその配偶者などの同居者へ風疹抗体検査を無料で行っています。詳しくは福祉保健所にお問い合わせください。町では検査で抗体が低かった人へ風疹予防接種の助成を行います。対象者、熊本県風疹抗体検査事情で予防接種が必要と判断されました。札幌風疹抗体検査において抗体価が低く、 HI 抗体価が16倍以下相当、妊娠を希望する女性とその配偶者などの同居者、女性対象の予防接種、風疹ワクチンまたはマシン風疹 MR コンボワクチン、助成額上限4000円、上限を超えた金額分は自己負担となります。申請期限令和2年3月31日火曜、接種日が申請期限に近い場合はご相談ください。申請に必要なもの、風疹予防接種費用、女性申請書、県接種書、子育て検診センター窓口に接種、町ホームページからダウンロードもできます。予防接種を実施した医療機関などが発行した領収書、抗体検査の結果が分かるものです。熊本県風疹抗体検査の結果検査に移し、検査結果が記載されている書類を必要な通帳と印鑑、注意事項、この接種は任意接種で接種を強制するものではありません。副反応や健康被害救済制度を確認し、ご自身で判断してください。妊婦への接種はできません。接種後2ヶ月は妊娠を避けてください。男性対象の風疹対策、全国的な風疹の流行を受け、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった。昭和37年4月、昭和54年4月1日生まれの男性は、令和3年度までの3年間に限り、風疹抗体検査、予防接種を無料で受けることができます。対象者にも無料クーポン券を送付します。今年度の対象者、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に5月下旬にクーポン券を送付しています。クーポン券に同封した案内書をご覧ください。今年度対象外の男性は令和2年度以降の 会長ですが、令和元年度に抗体検査をご希望の際はお問い合わせください。問い合わせ先は福祉保健所保健予防課電話0968-25-4138、役場健康保険課健康推進課、それだけ健診センター電話0962941075。以上、歯周病検診を受けましょう。定期検診は受けていますか？歯周病は歯肉や歯を支えている骨などの組織に起こる病気で、そのままにしておくと歯がずらつき痛くて噛めなくなり歯が抜けてしまいます。大島市では歯周病予防を目的に指定医療機関で歯周病検診を実施しています。対象者はぜひこの機会に歯周病検診を受け、お口の中から健康づくりに取り組みましょう。対象者、今年度に満40歳、50歳、60歳、70歳になる人、対象者へは4月末に個別で通知を送付しています。ただし、受診当日に住民票が大島市にない人は対象になりません。3、5月1日から9月30日、自己負担額1000円、受診に必要なもの、歯周病検診票、個別通知の中に同封しています。治療などが必要な場合は、保険証が必要になることがありますので、ご持参ください。内容、お口の健康チェック、歯肉の検査、ブラッシング相談、結果説明、指定医療機関、個別通知や町のホームページをご確認いただくか、役場健康保険課までお問い合わせください。問い合わせ先は、役場健康保険課健康推進課、子育て健診センター、電話0962941075まで。食育、食生活改善推進人養成講座、受講者を募集します。6月は食育月間です。食は私たちが生きていく上で欠かせない命の源です。心身の健康を確保し、障害にわたって生き生きと暮らすことができるよう、この機会に食を楽しむことが大切だ。食の持つ多様な役割などを家族や身近な人と考えてみません？近年、生活習慣病の増加が大きな問題となり、その原因の一つとして日頃の食生活に深い関係があります。健康を維持するために重要である食を通じて健康づくりのボランティアを行っているのが、食生活改善推進委員、通称食会さん、ヘルスメイトです。私たちの健康は私たちの手で、を合言葉に、食の大切さを地域に伝えるボランティアを行っています。生活習慣病予防のための料理教室での活動風景の写真があります。主な活動としては、地域に出向いての高齢者の食生活改善、生活習慣病予防教室や、小中学校での郷土料理教室などで、子どもから大人まで参加者のライフステージに合わせた活動を行っています。食生活改善推進委員になるために、私が実施する食生活改善推進委員養成講座全8回を受講する必要があります。健康になるための食について学び、自分の健康からさらには家族、知人、地域へと健康の輪を広げてみませんか。年齢、性別、料理の経験の有無などは問いません。健康や食に関心をお持ちの皆さんの参加をお待ちしています。講習会期間、7月から翌年2月までの全講習会時間、午前9時30分から正午までの予定。 講習会町町外学習センター対象者大津町内在住民人数15人程度先着順になっております。申し込み期限6月28日金曜日。問い合わせ先は役場健康保険課健康推進課子育て健診センター。電話番号096-24-1075まで。情報公開町長交際費公開平成30年度下半期。町長交際費は町長は町を代表して行政を執行するとともに外部との交際上必要な経費として認められているものです。一つ目あたっては大津町長交際費支出基準に関する規定に基づき社会通念上妥当な範囲で対象限にとどめるよう配慮しています。平成30年度下半期の主な支出は町代表として参加した各種イベントの会費や町関係団体との懇談会費などです。これらの交際費について詳細を知りたい場合は情報公開の請求ができます。町ホームページにも詳細を掲載しています。会費件数21件金額111,500円。主な内容平成30年度大津町市長会交流会払いもフェスティバル交流会民生児童委員永年勤務民事弁会長表彰を祝う会大津町商工会青年部忘年会大津明けこの会例会および懇親会あと熊本空港周辺4か町村との情報交換会大津町民生児童委員との新年交流会警察官友の会大津市区新年会未来の森保育園開園記念祝賀会肥後大津ロータリークラブ新年会小樽賞授賞式懇談会費10件55,000円宮井ネスト新庄水と緑の愛護賞受賞報告会 JA 菊池学能部会役員新年会世界会員会施設遺産祝賀会大津町企業と行政所の懇親懇談建築金7件4万円ネットワークオブ TMR センター非公式 JA 大津中央支所事務所竣工式株式会社池松港新工場落成祝い激励期1件5,000円大津高校サッカー部第97回全国高校サッカー選手権大会高校会教育金11件97,886円各種委員などの希望時の講電追加など接遇費1件1万円スナックゴルフ体験会員多いその他2件16,664円町長名刺代ウブスキットの交流事業にかかる町 PR 支払い合計48件331,050円問い合わせは役場総務課人事所係電話096-293-3111まで。選挙期日前投票所の業務補助員登録制募集大津町選大津町選挙管理委員会では期日前投票所で
受付などの投票業務全般を行う業務補助員を募集します。選挙を身近に感じる絶好の機会です。選挙権年齢が引き下げられ、満18歳以上の人であれば応募することができます。詳しくはお問い合わせください。職種業務補助員、登録制、募集期限6月21日金曜日、受付時間午前9時から午後5時、同日祝日を除く。応募資格、大津町に選挙権がある、特定の選挙運動に従事していない人。申し込み方法、役場総務課に本人が事実証を持ちください。書類選考により登録を決定します。問い合わせ、大津町選挙管理委員会、役場総務課内、電話 096-293-3111。 募集、大津町非常勤職員、臨時職員、業務補助員、登録制、募集。非常勤職員、職種、幼稚園教諭、特別支援補助員、給食調理補助員、臨時職員、職種、幼稚園教諭、一般人、業務補助員、登録制、職種、保健師、看護師。申し込み期限、6月14日金曜日。受付時間、午前9時から午後5時。同日祝日を除く。申し込み方法、履歴書及び各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。任用開始、7月1日月曜日以降。その他、1、申し込み者には6月中旬から下旬に面接を実施予定です。業務補助員登録制については書類選考のみ。2、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、役場総務課人事所係、電話 096-293-3111。 暮らしの伝言版、お知らせ、検診がみずみずポイントになります。町の検診でみずみずポイントがたまります。6月16日日曜から実施するふるさと総合検診でもポイントがたまります。登録済みの人は検診時に活動報告書桃色をお持ちください。問い合わせ、役場総務課まちづくり推進、電話 096-293-3111。 新しい保険証を発行します。国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している人へ、新しい保険証を7月中に簡易宅とのみで郵送します。国民健康保険加入者で70歳から74歳の人は、これまで保険証とは別に高齢受給者証が交付されていましたが、今回から保険証と一体化します。8月以降は一体化した保険証のみを病院などでご提示ください。それぞれの保険証の交付を役場窓口で希望する人は、6月28日金曜日までにご連絡ください。問い合わせ、役場健康保険課、国保医療係、
電話 096-293-3114。 講演会、子どもの発達セミナー開催。こんな時どうすればいいんだろう。育児は悩みがつきものです。乳児期から学齢期までのたくさんの親子のサポートや3人の我が子の育児にも生かしている脳科学、運動発達学や心理学などのさまざまな面から面白く分かりやすい内容でお話しします。内容、乳幼児期の子どもの心と体の発達について。日時、6月11日火曜日午前10時から正午。場所、町障害学習センター2階中会議室。講師、株式会社ママコヤ。子どもの発達専門、理学療法士、山野井恵美さん。参加料、無料。その他、託児も行っています。希望する場合は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、役場福祉課、障害福祉課係、096-293-3510。第1回心の健康相談。ストレスを感じていませんか？福祉病院医師などによる心と体、食事のお話です。日時、6月8日土曜日、午後1時30分から午後4時。場所、コッコファーム玉子庵、福祉市。内容、福祉病院院長や栄養士による講演、健康チェック、相談コーナー、医師、看護師、臨床心理士、栄養士、精神保健福祉士などによる無料相談会。問い合わせ、国立病院機構、福祉病院、地域医療電子制服。電話、096-248-2224。手続する暮らしの税、税金に関する講演会を開催します。日時、6月14日金曜日午後3時から午後4時30分まで。場所、町老人福祉センター。講師、福祉税務署管理運営業務統括国税徴収課、菅原孝則さん。参加費無料。申し込み問い合わせ、法事商工会、電話 096-293-3421。募集、町営住宅、補充、入居者募集、募集団地、あけぼの団地、改修前、3戸、昭和53年から59年の建築、改修後、3戸、昭和54、58、59年度建築。申し込み近く、町に住所または勤務先がある、単身世帯ではない、生活困窮の状況を説明できる、税金などの未納がない、持ち家がない、所得基準月額15万8000円以下を満たすこと、すでに公営住宅に入居されている人は申し込みできません。申し込み期間、6月17日月曜から21日 金曜日に申し込み問い合わせ役場住民課住宅係電話096-293-3112介護予防基礎ケア教室。年齢を重ねると足の形、皮膚や爪の異常、巻き爪や部分詞、食生活の感覚機能の低下、冷えやむくみが現れることがあり、この痛みや感覚低下は筋力低下、バランス能力低下を引き起こして転倒などにつながります。足のケアは重要な介護予防の第一歩です。毎日何気なく使っている体の機能を足元から学び直してみませんか。開講日全5回6月25日火曜日、7月9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日。講座時間午後1時30分から午後3時30分まで。場所老人福祉センター集会。対象者60歳以上の町民25人。募集期間6月3日月曜日から6月25日火曜日まで。定員になる次第締め切ります。持ってくるのはバスタオル1枚タオル1枚手鏡持ちの方メガネ POV こちら活動しやすい服装でご参加ください。申し込み問い合わせ介護保険課介護予防係町地域包括支援センター内電話096-292-0770道の駅王子駐車場新設トイレ建設のお知らせ。トイレ建設工事のため10月中旬まで一部駐車場が利用できない状態でご迷惑をおかけしています。館内は現地も営業していますのでよろしくお願いします。道の駅王子認定払いも販売中。貯蔵庫で2ヶ月以上熟成させた辛いものを販売しています。シコアカットを受けたまわります。6月1日から16日父の日の贈り物特集。6月9日16日11時と14時道の駅王子芝生公園にて頑張ろう熊本企画グランツパワー日の国と遊ぼう。6月21日から23日道の駅王子お客様感謝祭。6月1日から30日写真集四季山菜写真家滝田義弘氏の阿蘇九十の山に風景美写真集を販売します。休憩コーナーにて夏をテーマに阿蘇の写真を展示いたします。新発売の菊池の水にエゴマ卵入荷します。安全安心大津町大津警察署熊本県警察シンボルマスコットウッシー。ウッシーのワンポイント運転技術は技術の向上を発信することなく余裕の心を持って運転しますが、車が安全運転をお手伝い。サポカーって何？
高齢運転者の死亡事故割合が増えています。死亡事故の件数は減少傾向にあるものです。75歳以上の高齢運転者の死亡事故構成割合は増加しています。死亡事故の人的要因としては、75歳以下の場合は操作間違いの割合が 16% に対し、75歳以上になるとその割合は約2倍の 31% にまで上がります。もちろん安全運転で大切なことは、運転者や同乗者の心の余裕と正しい運転技術に対して、しかし本人が気をつけるだけでは回避できない運転の扱いにより痛ましい事故を防ぐためにも導入を検討してください。高齢運転者の交通事故防止の対策の一環として、自動ブレーキ機能やペダルの踏み間違いによる事故防止機能について、安全運転、サポート車、愛称、サポカーが増えています。内容を知って、購入時の選択肢の一つに加えてみませんか。犯罪発生状況。平成31年9月19日、区分、王子と館内、米政129、4月9日、24、前年比、プラス43、1、王子町、米政59、4月18、前年比、プラス31。主な発生犯罪、車上狙い、自転車の盗難などが発生しています。交通事故状況、平成31年4月19日、区分、大津署管内、発生件数、累計81、4月22、前年比マイナス24、1、大津町、累計28、4月17、前年比マイナス3、2月に大津署管内、累計1、4月11、前年比プラスマイナス0、1、大津町、累計0、4月10、前年比プラスマイナス0。乗車数、大津署管内、累計110人、4月中30、前年比マイナス23、1、大津町、累計39、4月9、前年比プラスマイナス9。仮想通貨の投資勧誘にご注意。電話で7月から新たな仮想通貨が運用されるので、投資をしませんかという投資勧誘の電話がかかってきています。実在の仮想通貨運営会社を名乗った悪質なもので、詐欺の伝統と思われます。自らを守る防犯対策をお願いします。被害に遭わないための対策で、個人情報を教えず、儲け話に乗らない。2、家族や警察に相談をする。問い合わせ、大津警察署、電話 096-294-0110。 町の相談、 6月相談西日の場所相談員の自由に届きます。心配事相談6月3日月曜日13時から15時30分人権啓発福祉センター今山隆史。6月4日火曜日13時から16時老人福祉センター吉田和信。6月11日火曜日13時から16時老人福祉センター鈴住清。6月25日火曜日13時から16時老人福祉センター野田敦子。7月1日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター江藤修一。7月2日火曜日13時から16時老人福祉センター今山隆史。心配事児童相談6月18日火曜日13時から16時老人福祉センター太田明子。障害者相談6月3日月曜日13時から16時老人福祉センター宮崎恭一北村豊子。7月1日月曜日13時から16時老人福祉センター金田哲子北村豊子。人権啓発福祉センター電話096-293-7920老人福祉センター電話096-293-2027。行政相談6月8日木曜日10時から12時大福プラザ西村和真さん。法律相談予約がいります。6月14日金曜日10時から12時住民相談室熊本県弁護士会。6月28日金曜日10時から12時大福プラザ藤本一郎。年金相談予約がいります。6月21日金曜日10時から15時大福プラザ年金事務所相談員。住民役場住民課電話096-293-3112。教育相談予約がいります。毎週月曜から金曜日まで8時30分から17時教育支援センター教育相談員。教育支援センターの電話096-293-2232。物忘れ相談予約がいります。6月8日木曜日9時30分から12時地域包括支援センター会議。認知症疾患医療センター雇用相談毎週火曜金曜休日の場合は翌平日です。9時から17時障害学習センターの会雇用相談消費生活相談毎週火曜金曜10時から16時まで役場住民相談消費生活相談火曜金曜は大津町電話096-293-311。月曜木曜は木曜まで電話096-232
2112。水曜は西原村、電話0962793111で消費生活相談を受けることができます。地域包括支援センター、電話0962920770。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお読みします。西和馬、ムカさん、ムロ、森高友、綾乃さん、ムロ、鎌木匠、慶太郎さん、三崎の、石田勝志、武さん、大津、永田文博、メグさん、矢後川、大野聖也、小春さん、陣内、黒田達也、リオさん、新、岩本匠、彩香さん、大津、三永博人、リクさん、大津、田畑恵里、リオさん、大津、森本優也、ハルトさん、大津、川島克也、ペイさん、大津、金子翔平、ハルキさん、ムロ、永田勝則、ナナさん、ムロ、正木健一郎、ハルさん、ムロ、宮川雄生、ユアさん、ムロ、お悔やみ申し上げます。希望者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。江藤美代子、80歳、陣内、岩下雅美、95歳、陣、木村義和、71歳、陣内、前田真希子、83歳、王子、杉水重治、72歳、杉水、村山啓司、81歳、矢後川、田上博、81歳、室、村山文博、76歳、矢後川、今村富夫、89歳、王子、荒瀬和弘、59歳、大津、松本幸夫、86歳、大津、本田けさし、87歳、木の水、岡田つみ、95歳、室、石原ひとみ、67歳、室、岩村あきみ、85歳、杉水、今村義雄、96歳、大津、倉原正義、90歳、大林、笹原由美子、63歳、陣内。お誕生お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。平成31年4月10日から令和元年5月9日届け出分を軽症略にてお読みしました。町のカレンダー、6月3日月曜日、町交流会館9館、歴史文化伝承館9館、図書館9館。4日火曜日、町運動公園9園。5日水曜日、大津町議会6月定例会予定。11日まで途中休会を挟みます。オール図書館夜間開館20日まで。8日土曜日、休日議会。9日日曜日、休日議会。10日月曜日、
町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。11日火曜日、子どもの発達セミナー、10時から12時、障害学習センター、手話通訳設置、町運動公園休園。11日火曜日から17日月曜日まで図書館休館。12日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。14日金曜日、大洲中央公園行政会議、平成31年7月分、17時30分から。子育て健診センター、17日月曜日、配布施設等申請受付開始、令和1年7月分、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。18日火曜日、町運動公園休園。19日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館20時まで。24日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。25日火曜日、手話通訳設置日、町運動公園休園。26日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館20時まで。7月1日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。3日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館20時まで。休日当番員薬局、6月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、菊池地域連合消防本部指令センター。電話、096-232-9331 でご確認ください。町の人口です。平成31年4月末現在。人口34,830人プラス87人、男17,140人プラス38人、女17,690人プラス49人、世帯数14,392戸プラス82世帯、出生28人、死亡23人、転入288人、転出207人、増減は前月比です。クローズアップ大喜利。楽しい家庭を作っていきたい。高宗利光さん、綾音さん。時代は平成から令和へと変わった5月1日、新たに27組の夫婦が誕生した。その中でも一番早く婚姻届を提出された人組、高宗さん夫婦をクローズアップする。高宗さん夫婦は去年入籍予定だったが、年号が変わるのです。こんな機会なかなかないからということで、令和1日目に籍を入れたそうだ。菊池市に生まれ、わがままでゲーム好きな子供だったという利光さん、大分生まれで活発な子供だったという綾音さん。二人が出会ったのは大学のサークルだった。人見知りだった綾音さんが、誰とでも気さくに話す利光さんに、
頂戴したのをきっかけで距離が縮まり、二人は交際することに。そんな二人の日常を熊本地震が襲った。一人暮らしをしていた彩音さんは地元大分から離れた地での災害に不安な気持ちでいっぱいだったという。そこで彩音さんは熊本で頼れる存在であった俊光さんの実家に避難することにした。俊光さん家族の優しさのおかげで不安な時間を一人で過ごさずに済んだという。大分の両親も離れた地で暮らす娘に何かあった時に頼れる存在があることに安心したという。地震を乗り越えプロポーズをした俊光さん、その時のことを聞くと彩音さんはプロポーズは嬉しかった、ただ髪をバッサリ切った直後で女心を理解していないと笑いながら話してくれた。町には双方の仕事上の関係で一緒に移り住むことになった。交通の便が良くて買い物がしやすいという点が決め手になったという。家事を分担して行い、洗濯物を干すときは二人で干すという小宮さん夫婦は、令和の時代は待機児童がいなくなって子育てがしやすい時代になってほしい、楽しい家庭を作っていきたいと語る。常に笑顔が絶えない二人は令和の希望に溢れていた。交際直後から行きたいと話していたが、河口付近が立ち入り禁止になったためなかなか行けなかった。ようやくの思いでたどり着いたという思い出の写真が載っております。辻の声、今月から取材した写真から一枚を紹介します。今月は辻祭り昭和園にて撮影した女の子、天気が良く私も汗だくになって着替えてました。多くの子供たちがかき氷を食べていて羨ましかったです。特集の取材で児童館に行きました。イベント鯉のぼりを作ろうでは、子供たちの小さな手や足をサンプルのようにして鯉の体に仕立てた個性あふれる鯉のぼりを完成、嬉しそうに持つ子供たちの笑顔に元気をもらいました。望みです。